移住企画上越にアイターンのコーナーです。 FMJ 林田美信です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒夫会長。
はい、高野です。雁木や抹茶の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京からアイターンしてきました松本美鈴です。上越市牧区の集落づくり推進をしています。
今日のゲストは先週に引き続き上越市の移住定住コンシェルジュ柳原志保さんです。柳原さん、お願いします。
よろしくお願いいたします。
柳原さんは上越市役所2階自治地域振興課で移住定住コンシェルジュとして移住定住の相談に乗っていらっしゃいます。
先週に引き続き今週もよろしくお願いしますね。ところで上越市への移住や定住の動きっていうのはどんな傾向にあるんでしょうか。
上越地域に知恵のある20から40代の若い人がそこまで今の環境、仕事等を変えず都会のように慌ただしくない生活を送りたいという方が相談に来られます。
それと慌ただしくない生活って言いますと、やはり多少こう田舎の部分もあったり、また都会の部分もうまくその辺がこうミックスされたところがいいってことでしょうか。
上越市のどういう点を気に入ってお住まいになるんでしょうね。
海も山もあり、自然が豊かで程よい都市機能があるいい塩梅なところだと思います。
高野さん、いい塩梅なところですって。
いい塩梅ですか。まあ、都会にいられる方ですから全然今度は不便なところでは困ると思うんですよね。やはり多少買い物とか子育て学校とかそういう部分もちゃんとしているところというところなんですかね。
そうだと思いますね。逆に住むのをやっぱやめたってそういった方の理由っていうのはどんなのがあるんですかね。
やはり雪ですかね。一番良い春に訪れて、実際にこちらに住もうとしたんですけど、雪の量が多くて断念したと聞いたことがあります。
私一番大事なのは受け入れる側のですね、協力って言いますか、やはり相談に乗ってあげるとか、困った時気安くはね言っていただくとか、そういうところって一番大事なんですけど、そこは今松本さんやっておられるんですけど、その辺いかがですか。
確かに受け入れ側状況というのはものすごく大事で、せっかくここに住みたいなと思っていても受け入れる方がなんかその乗り気じゃなかったりとか協力的ではないと、どうしても移住される方は挫折してしまったりし多いですね。
今後の上越市の移住政策っていうのはどういうところに力点を置いておられるんでしょうか。
当市に興味を持つ人を増やすため、情報発信力のある先輩移住者が定期的に地域の魅力や暮らしぶりを SNS で発信する移住インフルエンサーを委嘱しました。委嘱した方々はハッシュタグ上越移住、ハッシュタグ上越移住インフルエンサーをつけて発信していますので、皆さんも検索してみていただいてよろしいですかね。
高野さん、
なんか風邪ひいたのかなと思ったんですけど違うんですね。そういう何かこう発信できる方を移植されて進めるということなんですね。いい考えかなと思ってますけど。
5人いらっしゃいますね。
ある意味インフルエンザも人に影響をものすごく与えますから、そうやって覚えてください。インフルエンザじゃなくてインフルエンサーでも、やはり影響力のある人ということでね、ぜひ覚えていただきたいですね。
他にはいかがですか。
移住体験ツアーの案内ですね。今までもオーダーメイド型の移住体験ツアーになっております。今年からですね、最大2泊3日で参加された方には宿泊費や市内の移動に利用した方のレンタカー代もの補助もあります。
移住関係の施設、既存の施設でやっていくっていうことなんでしょうか。
そうですね、既存の今施設っていうのが柿崎区、中野又、安塚区に田舎暮らし体験施設がありまして、地域で運営されているので、いずれもそこで田舎暮らしの体験ができる施設となってますね。
それからこれまでもそうだったんですけれども、上越市はいろいろなその移住関係のフェアに出展してますよね。
ね、今年度十数回、月1回程度ぐらいを予定しています。また今月17日にも、上越市主催のセミナーが東京有楽町でありますので、ぜひ皆さん来てください。
今週末ですね。
そうですね。
柳原さん、行かれるんですね。
はい、行きます。
どんな内容になる予定ですか。
インフルエンサーの方2人とですね、いい塩梅の暮らしをクロストークさせていただくんですけれども、情報発信してきます。
と、行かれるのは柳原さんとインフルエンサーの谷内さんと 五十嵐さん、女性3人ですね。
はい、そうです。
頑張って来てください。はい、さあ、それから他にも、移住施策っていうのがありますかね。
はい、今年度ふるさとワーキングホリデーを実施します。都市部の人たちに地域での暮らしを体感してもらったり、当時の特色ある事業所岩の原ぶどう園さんや吉川当時の里など一定期間働いて収入を得ながら当時に愛着を持ってもらうようにふるさとワーキングホリデーを実施しています。
岩の原ぶどう園さんのみゆき花というワインが、仙立大阪で行われた G20 のランチの時間初日に提供されたということで、各国首脳がお飲みになったはずですよね。
はい、そうですね。
過去3年間の移住世帯の移住人口とかその傾向っていうのをちょっとお聞きしたかったんですが、新潟県が何位でしたっけね。
2位ですかね。
2位になりました。
相談件数が2位ですね。
うん、そうですね。相談に来てくれた方、長野県が1位ですね。で、2位が新潟県と、まあ、お隣同士でせめぎ合ってますね。
そうですね、頑張ってまいります。
ここ、直近の過去3年間の移住世帯数、それから移住人口、それから傾向をお調べいただいたんですよね。
はい、ふるさと暮らし支援センターの窓口を利用し移住された方が28年度6組14人、29年度12組25人、30年度5組7人です。この他にも市の移住関連制度を利用し移住された方が29年度は43世帯62人いらしたので、そこを目標に今取り組んでいます。
上越に29年度は43世帯62人移住して来られたと。
はい、そうですね。
柳原さんは東京へも移住フェアなどで何度か出張に行かれたと思いますけども。
そうですね、これまで2回出展してきました。1回目は県主催の新潟暮らしセミナーで40人くらいの小規模なイベントです。有楽町にありますふるさと回帰支援センターで6月の16日に出展しました。新潟で探せるちょうどいい暮らし、私好みの移住体験ツアーを考えようということで、参加者と意見交換や個別の移住相談をお受けいたしました。印象的だったことなんですけれども、各市町村移住体験ツアーを紹介し、テーマを決めた固定型のツアーを企画している市町村もあれば、上越市のようなオーダーメイド型のツアーを実施している市町村もあり、私自身も参考になりました。で、2回目は同じく県主催の新潟 UI ターンフェアで180人くらいの中規模なイベントです。こちらも有楽町にあるふるさと回帰支援センターで、7月の7日七夕の日ですねに出展しました。当日は移住相談対応にあたり、上越市のブースには14組15人の相談対応させていただきました。まあ、年齢層が20代から40代という若い、比較的若い方が移住検討されていることが分かりました。
高野さん、柳原さん頑張って対応してきてくださいましたよ。
そうですね、一生懸命やっておられて、我々私たちも逆に言うと受け入れ側もですね、やはりこういった方にはやっぱり親切丁寧、やはり長く住んでいただくためには協力していきたいなと思っています。
はい、
その中で何か相談で何かこう気がついたって言いますか、何か参考になることありましたか。
やはりその20代から40代の方がやっぱり今の傾向であるんですけれども、今の生活ぶりをそんなに変えたくないっていう形で、ちょっとやっぱり田舎に住みたいといった方がやっぱり多かったっていうのがすごい印象的で。
収入面でハードルを感じられました？
私もそう感じました。はい、
確かにね、新潟県の最低賃金とかいろいろテレビなんか出るとやっぱ低いなって感じちゃいますものね。でも今の柳原さん言われたように、若い人たちは今の環境とか仕事を変えたくないと、それをそのままの状態で、でも自然環境は今までと都会暮らしじゃなくて自然の中でゆったりとした生活を送りたい、子育てをしたいっていう、やっぱり今の若い人たちらしいなっていうのをすごく感じますね。 ま
あ、そういうところを見ると、ね、いいとこ取りだと思っているんです。やはりあのプラスがあればマイナスがあるっていうところもですね、少し考えていただきたいなと思うんですけどね、全ていいってことはないと思うんですよね。やはり都会よりもちょっと生活は落ちるけども自然環境がいいんだというふうに理解していただかないとなかなか難しいのかな、こういうものっていうのは。
買い物にあまり困らなくてっていうことだろうと思うんですけれども、
それが多分上越市、このいい塩梅な町だと思うので。
そうなんですよね。でもあれですよね、それ考えると私の担当している中山間地どうしようなんてすごく山だもんね、ビルはないですよ、ね、ファッション の, あのそういう、ね、お店もないですよ。でもね、自然はいっぱいあるしね、自給自足できてね、いいんだけどね。
でも30分40分でもう中心部まで来れますもんね、車があれば、はい、うん、そうですね。なのでそこまで苦労しないかなっていう、それが多分上越市のいい塩梅な町、それを含めてだと思います。
もう一つ私すごく気に入ったのはオーダーメイドっていう言葉使ってますよね。これって結構いい響きだなって。オーダーメイドの移住定住でぜひ上越市ってね、すごくいいあの言葉だなと思ったんですけどね。
柳田さんですね、今後のこの活動についてですね、どうしていかれるのかお聞きしたいんですけども。
8月17日土曜日に東京有楽町のふるさと回帰支援センターを会場とし、上越市ふるさと暮らしセミナーを開催いたします。今回のセミナーではいい塩梅上越暮らしをテーマに、実際に上越に移住したインフルエンサーのお二人、谷内さん、五十嵐さんから上越の暮らしぶりについてお話しいただきます。
すでにね、皆さんあの新聞やテレビなどでご存知だと思いますけれども、私の担当している牧区でも、高尾集落というところで高尾お茶飲み散歩っていうのを月に1回実施して、なんとかその過疎になりつつあるこの集落に移住者を呼び込みたいと頑張っているんですよね。もしね、こうやってお茶飲み散歩に参加しながら高尾を散策して、ああここに住んでみたいなっていう方がいらしたら、またぜひね、紹介していただきたいし、そういう方たちが一人でも二人でもこのお茶飲み散歩を通して増えていただけたら嬉しいなと思いますね。
これからも移住定住を希望する方のために頑張ってくださいね。今日のゲストは上越市の移住定住コンシェルジュ柳原志保さんでした。柳原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
聞き手は越後高田雁木ネットワーク代表高野恒夫さん、上越市集落づくり推進員松本美鈴さん、 FMJ 林田でした。お二方もありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のゲストは妙高市建設課まちづくり係の小野浦翔子さんです。上越に I ターンでした。貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君を若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを